いきますね。まず生きる希望を忘れた若者たちと、もう慣れ親しんでるので、まずこの人、それからいつ書かれたの話を復習していきましょうね。70年生まれで、今は先生をやりつつ、どっちかというとこの人の書き方でいうと、研究の傍ら先生をやってると、塾講師で教育現場に関わりつつ社会学もなんかやってるっていう人ですね。研究者でありながら現場のプレイヤー、教えるというプレイヤーでもあると。で、新書って本当にバカにできなくてっていうところがあってですね、この人は社会学のことをずっと勉強してて、確かこれもあれですよね、宮台真司だったですよね、この人。こっちにも宮台真司出てきましたよね。なんか宮台真司だらけだなみたいな、宮台真司先生みたいな感じですよね、この人に何かをどうのこうの言われてみたいな。だからですね、社会学としての当たり前のことはすごい勉強もしてるし、今も研究してる人なんですよ。で、その上でですね、例えば若者のことを理解する理解しないみたいな話だったかな、どこだったかちょっとすぐ出てこないんですけど、もうそんなのも別にいいんじゃないのみたいな、あまり別に社会学のことを知らない人だったら言いそうなようなことを、社会学のことを専門家の人が同じようなことを言ってるところがあったんですね。ちょっと後で探します。いろいろとですね、そのことを熟知しているであろう人が、知らない人が言いそうな、素人が言いそうなことを言ってるっていうところって、なんか意味があるよな。わざわざそんな提案をする、多分社会学な社会学でもいいんですけれども、その専門家からしたらある程度学としてですね、答えとか考え方とか方針とか理由とかも分かってるはずなんですよね。なのにわざわざ言ってる。何々離れのとこだったかな、9、10、11とかっていうところで、14ページにまで飛んで、14ページの最後の方に、若者を理解することと若者と地続きの場所にいることの違いを、教育をめぐる年少者とのコミュニケーションを通じてと、うんぬんかんぬんですね。自分が現場にもいて、ギャップを感じていて、私はこの本における議論の出発点としたいと考えると。だから僕らだって若者とのギャップって感じるわけじゃないですか。ギャップ感じます？
感じます。
その若者のギャップを感じた後にするパターンって、若者を理解しようとするみたいなことってあります？
そうですね、コミュニケーション取ってっていうところですね、
一般的にですね。そうと、その反対もなんかあり、別に理解とかしなくったってとか、どこの本に書いてあったのかな、これか、こちらの消費社会の本に書いてあったんですけど、三浦さんと上野さんの会話の中で、段階の世代は困ったもんで、飲みに連れてってやるって言えば、なんかこう面倒見てる風なんだみたいな、困ったもんだよな段階のじじいやみたいな話が書いてあったんですね。で、別に今の僕らが40代だ、じゃあ20代になった時に、そのアプローチだってありじゃないかと、若者を理解するなんて別にしなくたって、で、僕はこれを読みながら感じたんですね、思ったんですね。理解しようとするから理解するのめんどくさいんだよみたいな、このなんですか、段階の世代型アプローチだって僕らは受けてきたんですよね、ある種その飲みに行くぞみたいな。でもそれを理解をしようとするって言ってることに、その社会学を研究してる人がすごく意味を持ってるらしい。で、そのことを、若者と地続きの場所にいることの違い、これ分かりますかねって、僕が分かるから皆さん分かりませんかじゃなくて、分かりました、この話、若者を理解することと若者と地続きの場所にいる、この違い、どうですか山下さん。
なんか地続きの場所にいたら、なんかつながってるというか、
はい、なんか出たつながり、
同じ価値観が
はい
あること
はい
を
はい、
まあ、前提としてるというか、それをに疑問を持ってないというか、
つながってるから、
地続き
だから。若者を理解するというのは何でしょう、今の話で言う、今の置き方で言うと、
違うもの
もうそもそも違う、繋がってないってことです。繋がってないから理解しようとするってことです。
そんな感じ
そんな感じなんですかね、かねみたいなところですね。で、ですね、これ読んでて錯綜しませんでしたか、あの年代が。この人の本ちょっと分かりづらいなと思ってですね、あの整理しましたですけど、まず団塊の世代とかはこっちの本でもあの消費世界でも言ってますけども、あのはみ出し世界とか理想世代とか夢世代とか虚構世代とかってあったのいっぱい出てきましたね。この辺整理つきました？ですね、すっごいざっくり言うので、もしあの話を聞きながらメモだったらメモを取っていただけたらいいんですが、昭和40年65年あたりまでを理想とか夢とか現実と対比させてる世代だって言ってるんです。65年。で85年からを後期現代って言って今と地続きだって言ってるんですね。で65から75年ぐらいの人をこの本人ですね、僕なんかその世代にこの人からするとくくられてると、はみ出し者と。で75から85ぐらいを前期現代で、その大きな谷間が昭和40年で65年だって言ってるんですね。でそこまでの人と、現代の人はそもそも違うと。だから分かり合えるはずはもうもちろんないところの世代にいるんだけど、その間のですね、はみ出しの自分たちと前期現代の人たちっていうのが地続きなのか離れてるのかが分かんないんで対比していこうみたいな、そういう会話になってるんですね。で今山下さんが実はもうすでにあの言ってるんですけど、つながりってすでに言ってるんですよね。な、若者とつながっているみたいな。そこにある裏側にあるものはつながってることがいいことなんですよね、多分。なんかつながってるから理解できるみたいな。そもそもだから地続き感があるから善みたいな。つながってないことはつながってないんだから理解しなきゃなみたいな、多分文脈が後ろ側に隠れてるのかな。大丈夫ですかね、はい。でですね、ガーッと飛びましてですね、60もうちょい前かな、消費社会の話がいっぱい出てくるところがあるんです。45ページからですね、45ページから理想夢虚構論による社会学的考察、もう眠くなる感じですねこの本。あのなんかね、説明がすごく眠くなる感じだったんですけどね、一生懸命整理しました。46ページに45年から60年頃までの理想の時代、60年までがこの辺ですね、46ページのこの辺、真ん中辺で、いつものお話なんですけれども、高度成長が何年ぐらいから始まって、何年ぐらいに終わったのかっていう、マヤさん、ダイヤモンドマトリックス的にでいいんですが、
57年
から始まり、
だいたい95年とか2000年とか、
はい、ぐらい、95年とまあしましょうかみたいな感じですよね。でその辺のことを書いてあるのが48ページとかですね、47のお尻が60年から70年における高度経済成長期、今前さん57って言ったのがその48ページに書いてある45年の敗戦と戦後改革から60年というプレ高度成長期、その後は高度成長で、70年代後半以降がもう高度成長終わってるよう時期で、最後バブルに向かっていくと。でですね、60ページぐらいかな確かその後、そういうふうに時代を分解していきましてですね、57ページ、なんか点がすごいいっぱい打ってるんです。私の属する世代はもう虚構の時代とか、まあ、時代はいいんですが、子供から大人へといった過去の模範的な成長パターンを相対化してしまったのか、もう少し後半のところですね、最後から3行目ですね、自分なりの成長を続けていけばいつかうまくいくと考えるようになったのかである。自分なりの成長を続ければうまくいくっていうのは、今日先ほどブッフェで扱ったような話で言うと、 何になるでしょうかね。ブッフェで扱った話で言うと。
自由。
自由で、あとは。
自由と。
うまくいくと何になるんですか。何になれるんですか。幸せになれる。そして自分なりの成長をしてくれる人がいることが、この時代は誰が必要としていたのか。
市場。
その前の世代、この人70年ぐらいの、あの谷間の世代だって自分のこと言ってるんですよね。その虚構の世代、その前の世代の時は、ここに相対化って書いてあるんですけど、その前の世代の時は誰かが必要としてた、んですよ。あのみんな一緒の成長を、子供から大人になって、自分なりの成長なんて求められなかったんです。あのそうですね、時代と自由とか市場とか、そこに求められる例えば労働者とか消費者とかって、なんかいつもいくつかのパターンで同じことを言ってることがぐるぐるぐるぐる繰り返しであるんですね。高度成長期ってどんな人が求められたんでしたっけ、働く人で。
自由で田畑に縛られてなくて、都会に出てきて核家族作って自分の労働力を売る。
で、そして売れる人、そしてどういうことを、どういう働き方をしてくれる人。
勤勉ですか。
勤勉、なんか自己実現をするような人じゃないわけですよね。お給料さえ上がっていけばそれで一番いいと。それが高度成長期が終わって、ポストっていうのは、あのの後のっていうことですから、高度成長期の後の人たちが自分の成長とかっていうのを求めるようになった。でその時に、こっちの消費社会の話にもあるんですけども、女性とかが、あの話がこの上野さんですから出てきますけれども、消費に自分の成長を求めるようになったとか、自己実現を求めるようになったって話ありましたですね。それが60ページに書いてあって、消費社会とは、5行目ですね、人々が消費に対して強い関心を持ち、高い水準の消費が行われる社会であると。真ん中ぐらいまでボンとんで、このように現代資本主義は消費社会に依存していると考えられる。もう何て言うんですかね、僕らこのあまりにもどっぷりといるから、何当たり前のこと語られてるんだみたいな感じですよね。でもそうじゃなかったって話が実はこっちに書いてあったんですよね。消費社会から格差社会で、上野さんが、ヨーロッパでですね、女性の自己実現は日本では、生産手段じゃなくて消費という自己実現に走ったんだ。で日本では生産という自己実現はすごい難しいんだみたいな話が書いてあったんですね。おーパッと出た53ページ自己実現のタコツボか、53のお尻から5行目ぐらい。その話が始まるのは、真ん中あたりですね。80年代の後半にって、消費を通じての自己実現、生産参加を通しての自己実現。ヨーロッパの女性たちにとっては自己実現というのは生産への参加を意味します。日本では自己実現に消費という回路があるし、うんぬんかんなんで、生産参加を通じての自己実現があまりにコストパフォーマンスが悪いため、消費による自己実現回路になった。だから消費で自己実現して、今の僕らがいるあのこの社会、現代がここに書いてあるように消費社会に依存していると考えられるということ自体を普通考えてないですよ、ね、依存してるってこと自体を考えてないですよ。あのあまりにも普通すぎて、消費者が熱心に続けてくれなければ維持できないようになってる。でそれはそれを実現するためにどうしたかって言ったら、なんと同じような言葉が出てくるんです。61ページに新自由主義、リベラルですね。新自由主義の新がつくのはこれネオリベとかっていうふうに、あのこっちの消費社会の本とか、先ほどのサンデルの本とか、自由の本とかで書かれているし、この手の社会学的な本でいうと意外と標準、あの普通語ですね、共通語で、消費社会論と新自由主義論というのは非常にマッチするよね。この真ん中あたりに書いてありますね。その消費社会における生活と新自由主義が大いに関係している。で今福本さんが言ってくれたように、この村々から出てきてどんどん自由になっていって、自分で自由になるお金があって、自由に消費できるお金がないと消費社会は実現しないわけですよね。ということは政治の仕組みとしては、 もっと消費をしてもらわないと産業が発展していかないから、もっと自由にしていってあげる。大丈夫でしょうか。
政治家ってそういうことを考えて政策作ってるんですか。
でしょうか。こういう話をちょっと違うところでなんか言おうと思ったのが、この間ですね、ブログを見ていたら日銀の話が載ってたんですね。日本銀行の話が、日本銀行の歴々の総裁たちが施策を間違ってきたんです。で、なんでかって言ったら、ずっとデフレなのは日銀がインフレターゲットに、要するにお金をどんどん供給しなかったからいけないんだ。だから総裁にやってきた施策が間違ってるんだ。で、それはなんでかって言ったらっていう書いてあって、それは日銀の歴々お偉いたちとかそのトップの人たちが自分の資産を守りたかったからだ。インフレになると資産価値減りますよね。デフレっていうのは資産持ってるお金が一番価値高いわけだから、自分の価値を資産価値守れるじゃないですか。本当自分の資産を守るためにそうなんだって書いてあるブログがあったんですね。個人のブログですよ。もっともな感じに聞こえるじゃないですか。で、思ったというか違うよなって思うのは、そんなに一人とかある特定の人の思惑とか、ある特定の人の利害、さっきのサンデルじゃないですけど、功利的なことでは政策っていうのは決まらないよなと。今の話で言うと、政治家っていうのはそういうことを思って政治やってるんですかっていうと、そんなことは思ってはやってない。もっと全体のこう流れのカルチャーみたいなことですかね。とそういう話と似てるかなと思って持ってるのは、これ東京電力っていう本ですね。田原総一郎の、1980年のドキュメンタリーです。東京電力の値上げに勝俣さん反対できますか。だけどバカ野郎、違うところに乗り換えるぞみたいな、大阪から買うぞみたいな、
手段があれば
乗り換えるぞみたいな、できますかって言ったらできないですよね。
できない。
ところがこれは電力の初期のですね話で、ものすごい電力って乱立してたんですって。電力競争でめちゃくちゃ儲かる、ビジネスとして、競争社会だから右上ビジネスだったみたいなんですね。でどんどん潰れていって、電気が安定供給できなくって、そんないろんなプロセスが経て、で原子力はやるやらないっていういろんな出来事があって、でも原子力をやったみたいな、福島原発誕生の内幕なんですね、これ。で、あと美浜で原発とか、この1年扱われた名前の主な原発の名前がいっぱい出てきてるんですけど、書かれたの80年なんですよ。で、例えば原子力を誘致するとうちが潤うからみたいなとか、そういう一個の考えてる人のことでは物事は動かない。もっとこうなんかいろんなことと時代の流れとかタイミングとかという今質問があったので、もっと違う話を出すと、沖縄が返還されたのっていうのは本当に天佑というか、もうありえないことだと。沖縄が返還されるなんていうのは、そもそもアメリカは占領してて、植民地化して自分の国にしてしまったらいいのに、返したわけですよね。返して、で返したんですけど、それなんでかって言ったら、その東西戦争が始まったわけですね。東西冷戦が、で中国がありロシアがあり、その辺のこうなんかこの共産圏ができていったりとかいうのは、昨日から今日ポコンってなったわけじゃなくて、なんかいろんな流れがあって、もうアメリカはそこになんかこう作らなきゃいけなかったんですよね、こう壁を。それが日本に任された思惑だった。その時そういういろんなのが絡んで沖縄が返されたみたいなことがあって、沖縄はそういう前後関係がなかったら帰ってくるわけがなかったと。とするとですね、そういう一個のことだけでは、政治家が今の話で言ったら、じゃあなんかこう自由にさせといたら、経済が潤うかなみたいな、それだけのことでは動いてないですよね、っていうか動かないですよねってことですね。もっとだって必ず対立する団体もいるし、既存権力もいるでしょうし、とそういうのが全部ごっちゃんごっちゃんしながら、でも大きな時代のなんか流れがありますよねっていうのが今話をしているところですね。 高度成長期の時っていうのはその大きな流れで求められたのはもうみんなでガンガン登ろうぜみたいな、日本列島改造計画とか所得倍増計画とかで、紀藤さんの本とかって前回か前々回取り上げましたっけ、あの少子化問題の話、このままいくと日本はあと50年で半分だか7000万だか9000万になっちゃう。でそれの政策はなんと、70年代か60年代ぐらいに新聞でこう発表されてたと。あの中国の一人っ子政策じゃないけれども、あのプロパガンダとしてこのままいくと日本の食料大変なことになるから、そんなに人口増やすのはやめようぜみたいなプロパガンダがもうすでにあった。だから人口問題も 4,50 年かかるぜみたいな話がある。でそれも一個のその要素ですよね。でそれを、今この現代から振り返ってみると3つぐらいに区分できるよねって話をしているのはこの3つですね。高度成長期のど真ん中、その前、その後、それぞれ特徴がありますよね。でまずじゃあ一回整理しますと、その真ん中、ど真ん中の人はもうみんなで成長っていう話なんですよ。この中にあったの、三浦さんがですね、なんか講演かなんかいたら、そろそろ私定年なんですけどね、どうしたらいいですかねって聞かれてひっくり返りそうになったって話読みました？僕なんかそういうとこあったの読みました？で、それって、そういうことを言うのってどういう世代の人かなって言ったら、その段階の世代の高度成長の人なんですよね。それは特徴なんですよね、そこの一つの。だから、もっとこう顕微鏡で見て一人一人見たらそんなことないですよね。もちろん自律的に生きてる人もいるし、そうじゃない人もいるけど、バーッと引くとどうもその高度経済成長の人にはある一定のパターンがある。年もちょっとかな、ネットショップのやつの本を買ったんですけど、そのネットショップの人は55歳の人がやってるんですけど、その人のネットショップの運営の仕方は物でなくてことを売るんだみたいな、商品じゃなくてストーリーを売るんだみたいな話なんですけど、それって この話を読んでると、ああちょうどこの世代にぴったしだよなとかっていうのが、なんかこうステレオタイプみたいなのがあるんですよね。それをこの人はずっと言ってる、鈴木さんは社会学だから。でこの人は70年挟んで 3,4 年ぐらい 7,8 年ぐらいの人が私と思いを同じくするものというふうに言ってて、ちょうどはみ出し物って言ってるんですよ。ではみ出し物、何がはみ出し物かって言ったら、85年とかこの現代に生きる、人たちっていうのは、ここで言ったらですね、団塊ジュニア、こういうことですね。84ページぐらい、1980年代における新しい子供観、臨教心ってありましたですね。臨教心っていうのがあって、で今までの教育悪かったね、ちょっとやめようよっていうのは、別に教育悪かったんじゃなくて、時代が変わって必要とする像が変わったよねってことを言ってるわけですね。今まではみんなと一緒でみんなの像で、例えばあの1984とかあるじゃないですか、どこ行った、あのこれ、あのビッグブラザーの話、大きな物語大きな物語ってこの手の話の時いつも出てくるじゃないですか。日本は高度成長してとか、それから西側東側みたいな、これ大きな物語です。その大きな物語がなくなったのが80年後半とか90年だっていう特徴的なところがあるわけですね。85年90年とかってソ連崩壊して資本主義陣営しかいなくなって、でそうなったところをもうすでに生きてる人たちに、どういう教育がされてるかって言ったら、87ページですね。その前振りとして86ページに書いてあるんですが、86ページ5、6行目、このような新しい子供観はっていうふうに書いてあるんですね。新しい子供観、要するにこの国の今後の未来の子供観はっていう政治ですよね。何かって言ったら、87ページのお尻から4、5行目のところに、それによれば、さっき勝間さんが言ったことですね、まさにそれが書いてある。自分で、はい、
まさに不正になっております。
自分で考え、主体的に判断し、行動し、うぬかぬんで、 でこれをバランスよく育んでくれるのが大事で、それが生きる力だって言ってるわけですよ。そういうのをずっとやり続けてきて20年、でそういう人たちが、88ページ生きる力と新自由主義、自律的に生きるんだから新自由主義になりますよね。てか自由だっていうふうに言うじゃないですか。そうすると先ほどブッフェで話をしたように、どんな学校を作りたいって言ったら、出入りが自由な授業がいい、自分が得意なことだけやれたらいい。でそれって何かって言ったら、全部生き方の責任は自分で取れよって言ってるんですよね。裏返しで言ったら、国は政治的に責任取らないよって言ってるんですよね。これ大丈夫ですかね。ここのだから政治の大きな流れですよね。もう面倒見れないよって言ってるんですよね、個人個人に。だからお前らちゃんと自分で生きろよっていうのが政治の流れで、ちょっと先走って答えめいたことを言いますが、じゃあですね、自分で生きろよと放り出された人たちはどう生きようとするのが必然かってことですよね。どうでしょう、一人一人生きろよって放り出されるんです。
勝手気ままかな。
バトルロワイヤルみたいに人を殺し合って生きるか、それか普通ですかね、生きようとするときにどう勝手気ままで生きてるんですけど、
保守的になる。
保守的になる。保守的っていうのはどういうことですか。
安定、
安定、未来にその明るい大きな物語はないんですよね、うん、でそういう、でも生きろよって放り出されちゃったんです。でここは僕の解釈ですけど、だから繋がろうとすると、
うん、
だって一人で生きるの怖いしみたいな、うん、多くの人は
どうしていいか分かんない、
安全じゃないし、
うん、
そうすると繋がろうよっていう、それが集合的無意識なのか、うん、もうそれこそもう顕在意識なのか分かんないんですけど、繋がろうってなる、潜在意識的な言葉遊びじゃないんですが、見えない時には見えないから見えないみたいな話で、昔はコミュニティで全部つながってたじゃないですか、良くも悪くも、
うん、
つながろうって言わないわけですよね。つながってるから、つながろうって言うってことは、つながってないからつながろうって言うんですよね。それはなぜかって言ったら、分断させられちゃったからですよね。ということは、分断させられた政治って何だろうなって考えると、こういうことなんですよ。勝間さんがやってる自律的に生きようとかっていうのは、その支援策と、僕も言ってますよ、自立と自立みたいな。でそういうのに乗っかったこの企業とかが、もう自立だ自立だって言って、なんかコンテンツを作っていってると、みんな自立していくんだけども、どんどんその放り出されていくわけですよね、本当に自立的にいける人以外は。というのが、そんなようなことはこれなんかメモ書いてますね、93ページ、うん、93ページの頭にですね、生きる力に関する論述を参照すると、そこでは豊かな人間性を示す言葉として、豊かな人間とはというこうイコールで結びつけると、自らを律しつつ他人とも協調し他人を思いやる云々観々をという人間性だというふうに定義づけているんだと。でもそれっていうのはその後ろのことなんですけどね、ここのこの幅で書いてあることって何ていうのかって、何かって言ったら、セーフティーネットが壊れちゃったんですよね。もうで壊れてることを良しとするし、壊れた中で自由でいたい。例えばこういうすごい都会じゃないけど都市型の生活、大倉山とかなんかこう絡まっていくのってめんどくさいわけですよね。うざいんだけど、ちょっとなんかコンビニとか、大きなスーパーとかそんなとこばっかり行ってると全くつながってる感がない。自由なんですよね、うざくないんですよね。そうするとどうなるかというと、人はないものねだりでつながりたくなると。
で地元の人が行く居酒屋に
行って
地元の人と
つながるとそれがつながりたいっていう、その真相にあるこの根っこにあるものだと、うん、セーフティーネットとしてはもう機能してないはずなんですよね、そのコミュニティとしての。あとはですね、そうですね、そんな感じですかね。で98ページの6行目ぐらいのところの段で、この四半世紀でやってきたですね、新自由主義の諸施策がうんぬんかんぬんだ、まあ、それの仕上げになったのが小泉、施策ですよね。もうアメリカの言うの全部バンバン入れて、もう自由でもう謳歌しようぜって、 そうすると勝ち組負け組みたいな言葉があってって話なんですが、その時にもしよかったら読んでみると、あの思考を整理してくれるのはこれですね。乱世を生きる至上原理は嘘かもしれない。これはちょっとその勝ち組と負け組ということを整理してくれると思います。で先に言っておくと、この本のですね後ろ3章から先はこの人の経験としてのあの現場の話ばのがばっかり出てくるので、あまり扱ってないです。2章まででもういいかなと。であとはピックアップしてるところだけちょっと見ると、うん、いいかな。じゃあそんな時代の流れの今の、3つ3分割で話をした、ちょっとじゃあこの格差社会これを見てみて、なんて言えばいいんですかね、僕のテーマはつながりと無縁の話なんで、絆と無縁の話なんで、どういうふうに前はつながってて、どうつながりが切れていって、つながりというものとか絆とかっていうものが価値高いものになっていったかっていうところを見てみたいなと思うんですよね。三浦さんの書いた本が下流社会、内田さんが書いた本の下流思考って以前扱ったの覚えてますかね、黄色い本、はい、ありましたよね。山下さん見たことありますかね、下流思考っていう黄色い本なんですけど、この文庫版ぐらいで、その前多分あの新書ビジネス版ぐらいで出てたのかな。それも参照としては面白い本だと思います。正しいとかっていうことでなく、なるほどな、そうか、そういう考え方もあるよなって。でですね、昔はざっくりと言うと、階層間の、あの行き来があったし、階層間の結婚があって、流動があったよねと。だから下の人は上に行ける機会もあったしと。それが今さっきその下流思考とかの話もそうだし、下流社会の本でもそうなんですけども、階層社会が階層化がどんどん進んでいると。例えば下流思考の中で言ったのは、あの勉強するしないみたいな話ですね。それから働く人働かない人みたいな話で、市場社会で自由だとお金さえ払えば王様になれるよねって、この本にもありましたよね。女の人がお金払えたその瞬間王様になれる、女王様になれると。でそのお金を払ったら女王様になれる世界にいると、何かを投じたら何かを得られるものだと思ってると。それが市場社会ですよね。 この本でも今ずっと書いてあったのが、今っていうのはそういうことなんですよ。お金を10日交換で今交換しないと詐欺って言われるんですよね。じゃあ価値は1年後ねとかっていうのはそれ詐欺と言われるわけですよ。そうすると今交換したいと思っているのに、今勉強して何になるのっていう子供たちが、強く生きるために生きる力をつけなよって大人が言うわけですね、教育で。でじゃあこれを勉強したら生きる力強くなるのって問うわけですね。これを勉強したらいいことあるの、これを勉強したらメリットあるので、問うけど、実はそんなことはないことが学びには多い。で、下流の人ほど勉強しなくなると。で上流というのは別に上流階級とかっていう上流ではなくて、下流思考で書いてあった話でいうと、教育資本ですね。教育を受けた人でこれを受けたらメリットがあるとは分からなくても、不確実でも努力すると。そして結果的にそういう人がメリットを手にするっていうような話があって、どんどん階層化が進んでると。で、ここに書いてある話は、その階層化が進むと、階層同士で男と女で言えば男と女は付き合い続けるし、転職だったら転職もそうですよね。そうすると、階層の、自分がいない階層レイヤーの階層が見えないので、もう慣れる大きな物語というか、成長した後になるものがないんですよね。同じところにずっといるから。するとどうなるかというと、この中で出てきた言葉、島宇宙という言葉ですね。34ページ。島宇宙という言葉は実は作ったのは宮台真司さんだという言葉がどっかに出てましたね。島宇宙化する、オタク化がこう激しくなっていくわけですね。全く関係ない本で、何を読んで、誰の本だかさっぱりもう覚えてないんですけど、去年だか一昨年だか、日本のミシュランの星もらってるレストラン数、 がフランスの数を越した、パリの星をもらってる数より越したそうですよね、ミシュランの。それなぜかといったら、日本のレストランっていうのはとてつもなく細分化してると。うなぎ屋はうなぎ屋だけやってる。さっきも言ってましたよね、パスタとカレーやってるなんて何やってんのかしらって客の側がそもそも思ってるんだけど、海外の方は意外とそうではなくて、パスタもやってりゃカレーもやって、あれもやってこれもやってが普通と、うなぎもやってと。ところが日本人はめっちゃ細分化していく。でそこ徹底的に突き詰めていく。だからそれは美味しいのができていくので、ミシュランで言うと星がつくような、もう到底追いつかないようなお店が出来上がっていくと。一例としては京都のですね、うなぎ、うなぎじゃなくてすっぽん屋、300年同じ鍋を使ってるすっぽん屋とかですね、あの水入れたら貼るだけですっぽんの味がする鍋とか、それは追いつけないだろうみたいな。でそれが、そういう性質をもちろん日本人が持った上で、かつ、さっき言った消費の方にですね、自己実現を求めていくと AKB にどんどんハマっていて、 AKB 島宇宙館がここら辺ですね、54ページ。ここは AKB ないですね、この時の話だと。で面白いのはそこに書いてある54ページの後半行ぐらいですね、三浦さんの言葉で、その島宇宙化ぐわーっとタコツボのようにはまっていく、ファッションとかってあった、確かにあったよねと、タケノコ族とか。でもおそらく80年代前半はタケノコ族にももっと上に行きたいという気持ちがあった。だからタケノコ族をやっていた子もグッチ買ったし、ビトン買ったし、銀杯みたいな子だって A ちゃんが好きでベンツ欲しいから成り上がるぜみたいな上昇志向みたいなのがあったねみたいな、55ページ真ん中あたり、南海ジュニアは勉強すれば幸せになれると思っている子が 66% もいたんですと。でもさっき言った80年代後半の現代にまたがる人たちっていうのは、その上に行くっていうのがないから島宇宙化していくんだねって話ですね。もうこの本は対談本だから結構なんですかね、交代でずっと読めちゃう本だったんで、たくさん読んでるんですけど、いっぱい読んでるんですけど、でもね、懐かってる内容はもうめちゃくちゃ多いですよね。今の話で言ったらそうだな、64ページ63ページから始まってるか、63ページの真ん中あたりで、小泉政権下でネオリベとナショナリズムが結託しましたね。理論的にはネオリベとナショナリズムが一致する必然的な理由がない。ネオリベが徹底すればナショナリズムなんてかえって邪魔になる。小泉政権のネオリベとナショナリズムの結託は歴史の偶然です。勝間さん、これ何を言ってるんでしょう。これネオリベってそもそもじゃあ何なんだって、ちょっと言葉の定義を今日なんか何回か出てきたのでちょっと思い出していただいて、あがりさんハロンみたいに。
ネオリベは新自由主義。
新自由主義、新自由主義はどんなこう主義なんでしたっけ。
主義は規制緩和とか、小泉政権は小さな政府でした
っけ。はいはい、はい、国関わるなよと、自由にやるから、とにかく国が関わるもんどんどん外してってくれよ。小泉政権がやったことが単純にそれだけじゃなくて、もうそもそも その思想としてネオリベというのがあった。でナショナリズムって何でしょうかね、福本さん。
逆じゃないんですか、ネオリベの。なんかナショナリズムだからこう 国がいろいろ決めてやりましょうみたいな、かなと思うんですが。
ナショナリズムってどういう文脈で使われるんですかね、山下さん。ナショナリズム、ナショナリズム、
はい、国のために
みたいな、
国が第一
みたいな、みたいな感じ。ちょっとその後ちょっと読んでみてもらっていいですかね。その後から最後のところまで、その後そこの今のページのその後最後のところですね、一緒にみんなでちょっと読んでみてもらっていいですか。上野さん、三浦さんって話をしていて、
はい、
国内市を取り崩す先兵の関連、外資だろうと日本国産だろうと、はい、その通りでしょうね、堀山のライブドアが。で最後、一番最後のところですね、でそれでもコストダウンできればいいというのがネオリベの論理ですということで、はい、 ナショナリズムという一つの主義であろうとなんだろうと、あの国を愛してるとか、あの国のためだとか、なんだとか、何を言ったっていいんだと、別に何言っててもいいんだけど、とにかくコストダウンできて、あの自由にやれたらよくて、儲かったらいい。さっき言ったその自由とこの資本主義とか市場主義ってすごいマッチするって話があったですよね。自由に市場化させてくれた方が儲かると。でそこの結託は必然だったというのは、結託した方が儲かるんだったらやっとこうかという話ですね。でそれが2002から7年ぐらいですかね、戦後最長の好景気を生んだんですよね。月数でいうと60ヶ月ぐらいでしたっけ。でそれが現代に至ってるのが、さっきの鈴木さんの話でいう、ネオリベが始まった時から現代までに地続きな若者ということですよね。でその前のこの鈴木さんとかはつながってない感なんですよね。ここなんか大きく書いてるから、これだけ、これぐらいして次あの老後のやついきましょうかね。うん、これはまあいいかな。ここはいいな。あの男女雇用機会均等法ってあった話が出てたのは読まれてます？85年にですね、男女雇用機会均等法があって、どっかで僕丸つけたんですけど、男女雇用機会均等法って雇用機会の均等法なんですよね。雇用のチャンスは均等なんですよね。雇用のチャンスは均等なんだけど、それをやったらどうなるかって言ったら、これも多分1回か2回前にやった、なんとか資本論、リチャード・フロリダかなんか、前さん何でしたっけ名前、クリエイティブ資本論。クリエイティブ資本論っていうのはどういうことをやっているかで、資本っていうのはあの資本論で書いてあった資本家っていうのは、一人こうキャラクター化されたひげちょびひげ生やして太った親父なんじゃなくて、資本家っていうのは一つのその、まあ、資本を求めるあの性質なんだって話があって、古くは奴隷から今がダーッと来てクリエイティブ資本論になってって話で、そのプロセスで、女性もじゃあ労働市場に投げ込もうやって話があったみたいな話をしたと思うんですよね。それは別に女性になんかこう地位向上とか、ね、そんなことじゃないんじゃないの、85年という時代がそういうことでしょ。高度成長期が終わってで、消費が、次の消費がないと消費が回らなくなっていく時代になった時に、消費をしてくれる人を増やさなければいけない。それってあの奴隷の時の話にボーンと飛ぶと、奴隷ってお給料もらってないから消費しなかった、だから奴隷辞めさせたんですよね。賃金を払って消費をする労働者という層を作ったんですよね。労働者という消費者を作った。それとも同じ構造だよなって読めないのかと。女性はこの三浦さんの話でどっかでありましたよね。ある時期まで、女性労働者間であの給料格差ってなかったって、ほとんどあの稼いでなかったから。でもその市場に投げ込むことによって女性労働者というその格差がどんどん生まれていった。それなんでかって言ったら、先ほどの奴隷に賃金を払って消費を生ませた、中間層消費者というのを作ったっていうのと何ら変わらないじゃないかと。で先ほどの話にまたもつながるわけですね。あの消費がどんどん必要だから、どんどんどんどん消費をしてもらう。そして消費で、どんどんそのネットワークが切れて、絆を求める人たちになって、そして今度死んでいくと。これは死に方の本なので、お医者さん同士が話をしているんですが、その時にもやっぱりこの人たちが何歳の人でいつの人かっていうところですよね。こういう人たちの会話にもそっと停留にはですね、根っこに必ず世代の何ですかね、インストールされたその価値観みたいなのがあるわけですよね。大きな物語みたいな。40年の人っていうのは高度成長真っ盛りを全部生きてきた人、55年もサンデルさんと同じぐらいですよね。この三浦さんと同じぐらいじゃないかな、確か。三浦さんは確か58年だったかな。そうですよね、58年。段階の世代の1個下ぐらい。 段階の世代ほどガンガンみんなと一緒に何かやっていけばいいよねっていうのじゃなくってさみたいな話がありましたよね。何かちょっとその自分の自己実現を求めたりとか、そういう2人が会話をしてるって感じですね。これでなんか付箋が2つぐらい貼ってありますね。うん、なんかね、道徳とかって書いてあるんですけど、54ページひとまず貼ってあるからちょっと読んでおきます。これ最初のうちに多分貼って、なんだろうな、54ページで自分は安楽死をしたいが両親にはできるだけ長生きしてほしいというダブルスタンダードで、中村さんがうんぬんかんぬん聞いて自立できない日本人がまだ多いでしょうねって、ああなんか言ってるなって。中村さん、さっきの段階世代ぐらいの人で、引退したらどうすればいいんでしょうかねっていう、層の人ですよね。みんなその国が全部考えてくれたと。で、自分を安楽死をしたいがっていうこの話を持ち出してるってことは、これ息子とか娘とかの世代ですよね、親に対する。これは自分を安楽死をしたいがというふうに、自分は自分の価値観で生きる、どこって言えばいいのかな、70歳として30歳40歳ぐらい、ちょうど僕ぐらいの世代ぐらいなのかな、このぐらいの人が。これなんでこんなふうに書いたのかな、このダブルスタンダードの子がいましたみたいな。ここで書いてあることは、自分が子供の方が、安楽死を求めるんだったら親にも安楽死を要求せよみたいな話が書いてありましたですね。ちょっとすみません、ここなんかうまく自分の中につながってないです。でこう読みながら僕がしてるのはこんなふうに、年が書いてあったら必ずだから何年生まれでどういう人生を生まれた人が何を言ってるのかなってこういうふうに読んでますね。例えばこれとかそうですね、56ページの親が90歳を超えていてそろそろ弱ってきてますからって伝えると、自分も60歳を超えている人がですね、とびっくりする家族がいると。そうするとなんか僕の中につながるのは、あ、そっか、全部世の中用意してくれた世代の人。この本が書かれたのが2010年か11年だったですよね、12年かと。ちょうどあれ、2007年が団塊の世代大量リタイアの年って話がこっちにありましたですね。これ2007年が大量リタイア、そこから 3,4 年ぐらいが団塊世代リタイアピークですよね。そういう人たちの年齢だなと。自分も60歳を超えているのに、って自分で考えられないんだみたいな。でそのすぐ隣に日下部さんのコメントで、普段は考えてるのを避けてるんでしょうね。でバッといってですね、75ページ、ただし困るのは生きている間他人に構われたくないけど死にかけたら助けてほしい、孤独死したくないなら元気のうちからある程度は人を家に入れてうんぬんかんぬん。でこれはこのあと何ページかにあたって書いてあるのが、孤独死って良くないよねみたいな世の中のそれこそプロパガンダがされてると話が書いてありましたですよね。でそれはひいてはその子供とか若者も、どんどんどんどんその、自立っていうかもう一人で頑張ってやっていけよっていう世の中になってつながろうとしている。それはその老人の世界でも一緒で、どんどんどんどん自立、自分で考えろ、自分で何でも始末しろよっていうとつながろうとしている。でもう一つさらに次考えるのが、じゃあ僕らがあとじゃあ30年とか40年経った時に死ぬ時にどういう世の中になってるのかなと。で言うと僕の考えるこのなんかつながっていって死ぬ時ぐらいみんなに見とられて幸せに死ぬみたいなことをですね、僕自己啓発の中でだいぶずっとそういうのが美しい死に方だと思ってた節があるんですね。人に見とられないで寂しく死ぬのは良くない、人生が良くなかったことだみたいな、そういう節が自分の中にあるので、そうじゃない死に方を選べるっていうのもいいんじゃないのかと。っていうかむしろそういうふうに選んでいかないと絡め取られるというか、最後に、思い出すのがその吉本隆明さんの本で、前も言ったことありますよね、80何歳から亡くなったんですけども、もう体が弱ってきた後は死はもう自分だけのものじゃないと、家族のものだから自由にならないなと、自由自由って言うんだったら死に方ぐらい 死に方すらですね自由に考えられるように今からしていった方がいいんじゃないかみたいなところがですね、この絆の中の無縁ですね。ということで一気にしゃべくり倒した感じですけれども、なんか言ったなんか話のつながりとか分かりづらいところがあれば、ご質問とかあれば。で、主張なので反論もありですよね。僕の主観なんでそれダメでしょうとか、いやいやいやっていうのもありですよね、僕以外の人から。では、ご質問とかないようなので最後にまとめなんですが、こういうふうにテーマをつけて主張することによって、主張しなければならないことによってまとめなきゃいけないんですよね、自分の知った知識とか考えてることとか。それこそさっきのサンデルの正義の話じゃないですが、話をしようということになれば価値観がこうなんかこう出てくるんですよね。それをするのが一つの目的だということですね。価値観がまたこう明確になってくると思いますので、ぜひこう3冊やってみていただければと。以上です。お疲れ様です。
ありがとうございました。